皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月1日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は自力救済が広がる時代です。自力救済という言葉が、あります。法律とかですね、そういうものがこて成り立たない時ですね、自分の命は自分で守るという、まあ、そんなような、感じだと思いますけども、戦国時代とかですね、権力があるようなないような、まあ、そういう時には皆さん自力救済で生きていたわけでありまして、どうもですね、今の世の中自力救済がどんどんどんどん広がっているような感じがするんです。なんて言いますか、世の中ってこう振り子の原理になっておりまして、何でも一つの方向に極端に触れると元に戻ってくるという特徴があるんですね。ですから、なんか今までものすごく管理が厳しいというイメージを多くの人たち持ってたと思います。それはその企業の中でもそうですし、まあ、国もそうですね、それからネット社会もそうで、ものすごく管理が厳しいと、まあ、そういうところっていうのは何て言うんですかね、すごく息苦しいと。確かに秩序が守れて予定通り物事が動くと、だから、まあ、決められたことを迅速に効果的に行うには、まあ、なんか決まり事があった方が絶対楽に決まっていて、プログラムが予定通り動くわけですからね、それはいいんですけども、やっぱり人間というのはそもそも複雑系でありますから、経済も国家の運営も基本的には複雑系でありまして、それを全部ですね、単純系なルールだけで動かそうとすると、それは大きな無理が生まれます。で、その無理というものがやがて抑圧につながりですね、人々の不平不満につながり、それから心身の異常につながって今日まで至ってたわけでありまして、で、それがですね、やっぱりこのコロナでですね、すっかり崩壊したんじゃないかと思うんですね。所詮ルールってですね、それを作ってるのも、それを適用するのも人なんですね。ですから、人がこう変わるとですね、当然そういうルールも変わるし、適用っていうことも変わってきます。例えば、その、河合夫妻がですね、選挙の買収事件やったと。安倍内閣ではあれはいいことだったんでしょうね。金で票を買うことはいいことで、だからその安倍事務所の人間もですね、わざわざ広島まで入ってですね、ぜひぜひ金を受け取ってほしいと、党本部も言ってると、二階幹事長も菅官房長官も言ってるから、ぜひ金を受け取ってほしいと。悪いことだと思ったらあんまりああいうふうにできないと思うんですけどね、いいことだと思ってるからやってたわけなんでしょうけども、しかし法律上はあれは悪いことなんですね。悪いことでありますから、まあ、逆に言うと安倍内閣もですね、法がどうであろうが、まあ、自分たちでその法務大臣も据え、それから検事総長も据えね、自分たちで法を決めれば、まあ自力救済だと、六法全書に何が書いてあっても、法律は自分たちで適用し、自分たちでその運用するんだということで、まあ法の自力救済やってたんだと思うんですよね。で、結局それがですね、その人が変わって、それはその六法全書に書いてないことだから、六法全書ではそれは買収という刑事事件なんですと、いうことになってですね、まあ罪に問われていくんだと思いますけども、まあそんな感じで人が変わるとですね、そういう自力救済っていうのは成り立たなくなりますね。それから例えばプログラムもですね、破綻することがあるんですね。なんかマイナンバーカードもそうですが、あれを使って申請したらかえって紙ベースの方が早かったと、一体何なんだと、なんかいろいろルール作ってね、暗証番号なんだかんだって、なんでめんどくさいことやってられるかと、暗証番号を機に役場に行って行列するとはどういうことだって話になれば、もうそんなもん使いませんですよね。だからいくらこうルール決めたって、使いにくいシステムだったらみんな使わないし、使えないんですよね。そうなってくると、そんなシステムはもう放置されますよね。まあそんな感じでですね、まあ、法律もそうだし、それからいろんなシステムもそうなんですけども、やっぱりそれを運用するのも、実際にそれを利用するのも人でありますから、やっぱり人が変わればですね、そういうものはもう適用されなくなりますね。だからそういう意味で言ったら、これからかなり長い間そうなるかもしれませんね。世の中は自力救済の時代だと思いますね。例えばアメリカなんか行ったらもっと顕著で、最近警察が来なくなってます、あちこちでね。 前からその財政破綻したところは警察も来ない、消防も来ないということはよくあったんですが、今回例えばニューヨークなんかでも警察予算を1000億円減らすと。で、そんな話はあちこちありましてね、まあ、コロナでその収入なくなっちゃったのがそもそも多いし、それから警察の予算を取り上げろっていうような話が吹き出していて、まあ、今まで抑圧されてたわけですよね。だってそりゃそうだよね、911事件の後からですね、警察なんてひでえもんだもんね、アメリカでもね。なんか本当にその中国の武装警察みたいな感じになっちゃって、やりたい放題になった連中いましたからね。やっぱりそういうものはみんな市民を覚えてるわけで、だから911事件を契機に、まあ、警察国家みたいなアメリカやって、これが約20年続いたと。その反動ですよね。ふざけんなっていう形でみんなが怒り出して立ち上がったわけですね。人種差別反対の裏側にはいろんな深いものがそこにありますからね。表面的なだけの問題じゃないですからね。で、それが警察予算取り上げろって話と重なってきて、お前ら出てくるなって話ですよね。一方で鉄砲を買う人もどんどん増えるし、でも鉄砲を買ったから安全ってもんじゃなくて、鉄砲で撃っちゃう向こうも撃ってきますよね。だから要するに弾の打ち合いになって勝てる見通しがなかったら、これはやっぱり逃げたまま勝ちですよね。弾を撃って帰って死ぬんなら逃げたまま勝ちでありまして、だから鉄砲を持ってるから必ずしも強いとは言えないわけですね。向こうの方が鉄砲上手だったらやれて死んじゃって終わりですからね。だったらまあ逃げるか金渡した方が安いって話になるわけで、全部だからその場で判断しなきゃいけないわけですよ。どうするのが一番いいのかなと。こういうのが自力救済の世界ですよね。まあ、ビジネスなんてのは基本的にも、まあ、昔から自力救済なんですね。変な契約やっちゃって詐欺に騙されたら、やっぱそれ騙された方が悪いと。まあ、消費者は保護するってことはありますけども、まあ、一般の事業者でありましたら、例えば孫正義がですね、変なとこ投資してその会社潰れちゃったと、悪いやつだと、俺に損かかしたなって言ってですね、言ってもですね、まあなかなかちゃんと契約書を整っていればですね、よほどのことがない限り損した方が訴えても、まあまず警察行けばですね、民事不介入で取り上げないし、裁判所行ってもまずやったらそれは勝てないですよね。まあそんなことあるようにですね、まあビジネスの世界は大体自力救済だし、あと外交もそうですよね。まあ、今の時代さすがにですね、いきなり鉄砲を撃つなんてことはね、まあどこの国もしないわけでありますが、まあしかし国と国との間ってのは複雑な関係がいろいろありますから、まあこういうものを駆使してですね、テコにして相手を追い詰めることもできるし、逆に相手に便宜を図ることもできますよね。この辺のさじ加減ってものは確かに国際法みたいなのもあるけど、まああれは大枠決めてる話で、具体的にこの相手と今どうするかってのは全部自分で決めるわけで、で責任全部自分で取るわけですね。で、だからそういう外交っていうのを積み重ねていったときに、まあその国の評判が上がるか下がるか、その世界の中で友達が増えるか減るか、これはやっぱり自力救済の結果ですよね。外交ってのは友達増やした方が絶対有利なんですよ。なんか自分の国でやりたいってことになりたいってなんかあったときに、友達が少ないとですね、それいいよって認めてくれるところが少ないんですよね。ところが友達が多いと、あ、それいいよ、やったらいいですよってみんな言ってくれるんで、だからやっぱりその友達が多い方がまあ楽ですよね。経済の運営と申します、国の運営もですね、友達が多い方が絶対楽なんですよね。だからまあそんな感じでですね、まあ何て言うんでしょうか、外交なんかも自力救済の時代ですけども、まあそこは本当にだから全部考えるわけですよ。敵を増やさぬよ、味方を増やすよ、それから自分の国民も有利になるよ。で、自分たちだけ有利と思うと向こうが怒り出しますから、向こうもやっぱり有利になるように。まあ、相互互恵ですよね。この相互互恵っていうのをですね、やらないで自分のとこだけ勝とうとすると、まあ、だんだん付き合いはうまくいかなくなってくるんですね。相手のことを思い分かってやらないと、それは人間と人間がやってるのが外交でありますから、いろいろ勇ましいこと言う人いますけどね、それは長い間の付き合いでありますから、あんまり変なことやってたら誰も付き合ってくれなくなるわけですね。まあ、そういうの全部自分で考えなきゃいけないと。だからこうなんか法律を傘に来て、制度を傘に来て、自分たちでなんかこう成功しようみたいなやつがこの自力救済の時代には一番うまくいかないですね。信号が赤だったら別にですね、車止まるとは限らないわし、で信号緑だからって言ったって車来て当たりはそれっきりだし、逆に信号赤だったってね、別に車来るので堂々と渡れば別になんてことないわけでありますから、まあそういうふうに考えてくると、その全部自分で考えて判断するということが必要になってきて、まあ、本来のなんか人間の野生の力っていうんでしょうかね、 飼いならされてない本来の人間力っていうものがそこで本当にこう発揮されるっていうのが、まあこの自力救済の時だと思うんですね。もう一つやっぱり自力救済ってことになると、交渉ごとはやっぱり人と人の話だから、まあ最後はだから人間力の勝負だってことですね。黒が白に白が黒にって言いますけども、まあ一般常識ってものがありますけども、まあそれは通用しないってことが世の中あるわけでありまして、で力で抑えるだってですね、まあ一時のことですよね。だからやっぱり自力救済の時代っていうのは最後は人間力だと思うし、最後は信仰の力かもしれませんね。あの戦国時代の武将たちがですね、日本ですよ、あのすごく信仰深かったのもよくわかりますね。本当にあの生きる死ぬから始まってですね、一国の統治も何も神仏のご加護なくしてできないっていうのは、あれは実感だったんじゃないかと思うんですね。やっぱり神仏から天命を与えられ、使命を与えられない限りそれはできないと、人間力でやれるもんならやってみろというのが、ね、実感だったんじゃないかと思うんですよね。だからそんな風に考えてくると、よほど人は謙虚でなければならないし、よほどその、まあ、物事を分かってなきゃいけないわけで、そういうなんて言いますかね、自力救済の目で今世界を見てみると非常に私は興味深いと思いますね。その制度とかルールの上から見てみるとですね、世の中は大混乱だと、あれもダメこれもダメと、でその財政も足んなくなったらどうしようとかですね、あれは世界のルールが壊れたらどうしようとか、でだから壊れてどうしようで、そこで思考停止するわけですよね。ルールだとかなんかお金の話は先に立つと。しかし自力救済の世界っていうのは、そういうものが終わったとこから始まるんですよ。既存のルールだとか金や武力による支配が通用しなくなったところからどうしようっていうのが、実はそれが自力救済の世界ですよね。だからここでなんか私は大きく、そこは大きく転換しつつあるんだと思うんですね。今までの約束ごと、法律だとかルールだとかいうことがいろいろあって、まあ、それにのっとってやってたのが、それが通用しなくなってきたと。だから多くの人たちはそれが通用しなくなると、かえって元気なくなるわけですよね。なんかこう、首輪を外された犬がですね、かえって不安だと言ってですね、飼い主の足元から離れないってのでよく似ていて、いや、やっぱり飼いならされると、やっぱり野生は怖いですもんね。そしてやっぱり、首輪外されても逃げないと。しかしまあ、飼い主であればね、それは面倒見てくるかもしれませんけども、国は面倒見てくれますかね。あるいはその大企業は怖いから足元に置かせてくださいって言って面倒見てくれるんでしょうかね。まあペットの飼い主ぐらいのもんじゃないですか。あのちゃんと面倒見てくれるのは、国とか業界とか企業って多分面倒見てくれないと思うんですよね。そしたらやっぱりそこは野生に戻ってですね、自分でその前に向いて歩くと、あれが信用できない、これが信用できない、あれが不安だ、これが不安だって言ったって、今生きてるわけですから、今生きてるわけですから、それが大事なことで、今生きてるんだから、明日に向けて歩いていくしかないわけでね、それは決して辛いことでもなくて、やっぱそれ未来を築くってことでありますから、まあ自力救済の時代っていうのは、まあ来るわけですよ。さっきも言ったように、その世の中って本当に振り子を振れるように動くんでね、あまりにもルールが先行しちゃった時っていうのは、ルールが壊れた時に次自力救済しかないんですね。こう私こう見てると、やっぱ特に若い人たちっていうのはどうも自力救済あまり経験ないんじゃないかと思うんですよね。20代か30代半ばぐらいまでの人たちっていうのはどうもなんか自力救済の経験あまりないようで、あの自力救済で本当にまあ大変な目にあったのは、ある意味ではその失われた世代ですよね。この人たちはやっぱ誰も保護してくれないから、まあ、すごい苦労して、今の苦労してる人多いんですが、今日まで至ったと。ところがその下の世代っていうのは、なんかこう全部世の中ゲームのルールで見てると、世の中は所詮ゲームだと、何が損で何が得かのゲームでやってるって見てる人たちにとってみると、いやそのゲームのルールが通用しなくなったらですね、なんかお手上げではないかと思うんですね。そうするとなんか停止してしまいますよね。こう見てるとなんか最近企業でも人でも止まってるような人が多いんですよね。で自分で考えていろいろやってみればいいじゃないかと思うんだけども、いやなんかそのね、道ないところ自分でこう行ってみた経験ってないのかもしれませんけども、やっぱなんかそのルールもないとかどうしていいかわからないってなると止まっちゃうっていうのがなんかすごく多いですよね。あれはなんか一番良くないことですね。止まってるとやっぱりですね、浦島太郎になってくるし、それからその後だいたいろくなことにならないんで、大体このなんて言いますね、悲劇の当事者にどんどん向かっていきますから、止まっていきますですね。だからやっぱこう動きながら、 試行錯誤して考えて行動するっていうのにしとかないと、止まってるだけではやっぱり難しいと思いますね。そのあたりのところがどうも何回も一つ分かってないような人が今多くてね。それから政府なんかもそうなんですよね。いろんなこのルールとかあったって、今の安倍内閣言ってみたり、あれは基本的にはそのあれなんですよ、その自力救済内閣なんですよ。黒は白にっていうことで自分たちやっちゃってるから、やりたい方でやってるんですね。であの場合はですね、そのなんで戸惑ってるかっていうと、目標が全て金だからなんですね。要するにその法律については自力救済で勝手に解釈して法律内容にしてやってったんだけども、あの一番の生きる目的はやっぱり金だったんだと思うんですよね。金の力で何でもできると、金さえばらまけば、金さえ持ってれば何でもできるという、まあ、究極の出逃げ場主義といいますか、究極の唯物論だったのがあの安倍内閣だと思うんですよ。ところがそのウイルスって金の力ではどうにもならないですよね。東京オリンピックだっていくら金があったってできないものはできないですよね。それからあの米中の対立だってですね、いや、いくら金積んだってそれ消えないものは消えないですよ。対立はありますよね。やっぱりそれからやっぱ最後は選挙ですよね。さすがに日本国民全員にですね、安倍総理からですね10万円配ってですね、30万円配って投票の要請するってことはやっぱできないんでしょうね。今回全国民に10万円配ると言いますが、まだ届いてないところも結構ありますよね。でそれあの安倍総理からですと、選挙よろしくなんて言ったら、それはみんなぶっ飛ばされますよね。だからやっぱりそういう何て言いますかね、自力救済も、通用しないところは通用しないんですね。ですからこの唯物論って言うんでしょうかね、なんか物の力によって助かろうという人たち、金の力、武力の力でやってる人たちは、これウイルスに完敗したんじゃないですか。このウイルスで金のこのウイルスは金の力も武力でもどうにもならないものを我々に見せつけてますよね。だからもうそうすると、本来世の中っていうのはなんかそんな形あるもので物事を動くわけではないと、世の中は実に深いものでありますから、そうしますとこのウイルスは我々に重要なことを気づかせてくれてますよね。そうなってきた時に、やっぱここで完全にリーダー入れ替わりますね。今までのルールを運営して、まあ、ルールを適当に解釈して動かす人間から、やっぱりそのルールも何もない、まあ荒削りの大自然の中で生きる道をちゃんと見つけて生きる人たちに、やっぱ変わっていくんだと思うんですよね。でこれはだから本当にその文明の原点回帰と言ってもいいし、だから本来持っている人間のその力、それはですね、原始的な力だけじゃなくて、その後文化文明を築き上げたその力も含みますよね。後天的な力も含めて、そういう総合力を持った人でないと難しいと。で家庭の運営でもですね、それから組織の運営でも、そういう総合力を持った人でないと難しいと。だから総合力を育てないといけないというところに、これコロナ後は必ず来るはずで、だからやっぱりそこに向けてどう行動するかってことが多分一番重要でしょうね。しかし今のところですね、そこまでなんか考えてる人はまだあんまり私見なくてですね、あのかつての20年25年前の昭和のバブル崩壊と同じように、まあ、適当なところで止まるだろうと思ってる人がほとんどなんですよ。適当なところで止まってもっと戻るだと思ってる人がまだ私は7割いるような感じがするな。それがおかしいのよ。そういうことが一番ですね、時間と労力の無駄につながるんですよ。もうね、早く悟って早く行動したい人が一番楽にいけんだね。どこも混んでないしですね。しかしまだ7割はなんかいるような感じがしますね。まあですからそこのところがですね、これから混乱のもとになります。結局当てが外れるんですね。元に戻ろうと思った人たちに当てが外れて混乱してくるのがね、これからの本当の社会の混乱です。もうアメリカなんかは完全そんな感じですよね。今回の2度目の感染の流行でそんな感じだし、中東もそうですよね。もう戦争とか宗教戦争どこじゃなくなっちゃったんですね、あれね。まあでも本当になんか少し時間が経ってみれば、あまりにも必然的な歴史の動きだったのに見えるんでしょうけども、その渦中にいるとなかなかそういうふうにこう見れないこともまだ多いと思います。でも同時にですね、まあここで今の政府なるものとか経済なるものの、まあ、本当の姿がはっきり見えたと思うんですね。所詮はですね、ルールを自分たちので決めて、所詮はその銭金、武力、まあ、そんな形あるもので何かを作ろうとしたんだと、実に浅ましいことをやってたんだっていうことが日々はっきりしてんだと思うんですね。 だからやっぱりその浅ましいものは消えていくという、なんかすごいウイルスの力が今回は見えますね。まさかこんなことになるとみんな思ってなかったと思うんでしょうけども、結果的にはものすごい力をそこに今発揮していると思います。ですからそれを受けてどっち行けばいいかともおのずから道ははっきりしてるんで、まあ、そのあたりの頭と行動の切り替えがですね、今何よりも大事かなと思います。ですから今の政府なんかもとにかく中から壊れてきますよね。誰も外から倒す人はいなくても中から壊れていくんで、まあ、その混乱が起きた時に、広がる時に、さらにその混乱を受けてどこに向かっていくかということが本当の勝負になりますから、まあ、皆さんもですね、特に今年後半ですね、今年後半8、9月はですね、多分なんかいろいろ政治経済の変化もあると思いますんで、まあそこ注意しながらやっていけば、なんかきっと未来が開けるんじゃないかと、こんなふうに思っています。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自力救済が広がる時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さら。